は移動からジオ、3回目の7回目です。こんばんは。山崎健でございます。先週お休みをして、で、先々週、その前回と7回目をやったんですけど、ちょっと、なんか、ね、吹っ飛んだりとかしまして、3度目の正直の7回目を今日やるというような感じでございます。はい、もうすっかり11月に入ってしまいまして、11月の5日ということで、ね、今年も残り60日を切ったということで、ね、あっという間に多分これ11月が終わって12月が来るんだろうなというような時期に入ってまいりました。ね、ちょっと寒くもなってきたので、ね、風邪ひいてらっしゃる方とかもいらっしゃるんじゃないかなというところではありますが、私も別に風邪をひいたわけじゃないんですけど、家のない生活が2020年の3月から始まってるんですけど、1年ともうそろそろ8ヶ月になるんですね。で、ここに来て、本当にこの1年8ヶ月の、疲労の蓄積というものを感じておりまして、まず、なんかめまいすんげーするなとか、あと、この首のここ、左側の首のここ痛いなとか、若干腰痛いなとか、今まで何ともなかったんですけど、それが急に来まして、で、昨日かな？昨日ちょうど祝日でね、まあ皆さんお休みだったと思うんですけど、まあ神戸市内某所のアジトが、幸いちょっと一日、ね、使わせていただけるっていうことだったんで、一日寝ました。はい。本当に一日ぐったりとして、で、多分、前日の10時半ぐらいにご飯を食べて、そっから多分次の日の9時ぐらいまで何も食べないみたいな、もうほんとただただ寝てるみたいな感じの、まあ生活 をしておりました。はい。なので、まあ今日元気になるのかなと思ったんですけど、そんなに元気でもなく、いや、ちょっとね、なかなか大変だなとか思いながらやっておりますが、まあまあ、でもそんなめっちゃね、風邪をひいてるっていうわけでもないので、まあ本当に低め安定みたいな感じで過ごしております。はい。で、今日の移動からラジオなんですけども、まあその7回目、何回も何回もやってるんですけど、その7回目をちゃんと粛々とやるというような感じになっておりますので、ご承知おきいただければなと思います。今日はね、ちゃんと撮れればいいんですけどね。まあ、設定を全部見直したんですよ。これ OBS っていう Mac の、まあ Mac だけじゃなくて Windows でも使えるんですけど、まあそのソフトを使ってやっているんですけど、ちょっと多分その設定をいろいろしすぎたんですかね。しすぎたのが影響したのかわかんないんですけど、ちょっと本当に途中で途切れたりとか、まあそういうのが起こってた。で、なおかつ、なんか低遅延モードっていうのが YouTube にあって、で、その低遅延モードを使うと、そのライブタイム配信はめちゃめちゃちゃんとそのリアルタイムで行くんですけど、そのアーカイブに残った時になんかごそっとカットされたりとかするというような学びを得まして、で、その低遅延っていうのをやめて、で、なおかつ OBS の設定も全部一旦リセットをして、で、この間木曜日に、B5 で B5 レイディオをやったんですよね。そしたら意外とちゃんといけてたので、おそらく今回もこれでいけるであろうというところでございます。はい。なのでね、今日はちゃんとうまくいっといてほしいなっていうところでございます。あとですね、僕のちょっとここについてるこれなんですけど、尾道にですね、今度できるコワーキングスペース、ベンチさん、はい、後藤隆さんがやられるコワーキングスペースなんですけど、そのクラファンの、何？返礼品っていうのはあれ？なんて言うんですか？が届きまして、それでピンバッジが入ってましたんで、はい、こちらちょっと付けさせていただいております。 はい、12月1日オープンとのことで、非常に楽しみにしておりますんで、またね、プレオープン中にお伺いできればなと思ったりはしているんですけれども、また面白い場所がね、尾道にできますので、皆さんもぜひ行っていただければなと思っております。はい。では、まず最初のコーナー、歩く緑の間口。はい。これも7回目でご紹介する予定だったやつを、もう多分3回目ですけども。はい。ご紹介をさせていただきたいと思います。では、画面ドン。はい。いい語訳専用三都物語周遊乗車券というチケットです。で、今回はですね、ご説明をするにあたりまして、私、買ってまいりました。はい。で、チケットが、こんな感じですね。あ、こっちにさ、見えないのか。はい。これでございます。で、乗車区間がですね、ここに出てる通り、神戸市内の一番西の駅の舞子っていうところから、東は京都市内の一番東の端の山科。で、北は京都市内の保津峡。で、南は桃山。これも京都市内のギリギリのところですね。あと、大阪環状線、夢前線、JR 大和路線の、JR 難波から久宝寺、大阪東線の新大阪から、久宝寺。で、学研都市線、東西線の尼崎から放駅、あと阪和線の天王寺から杉本町という区間が乗り放題です。で、3日間。まあ、これ11月16ってなってますけども、16から18日の3日間で、見てください。1250円ですよ。めちゃめちゃ少ないですか。1日あたり3で割ったら410何円とかですよね。420円ぐらい。で、なんとこの区間乗り放題という、まあ、すごい切符でございます。ただこれ切符買うのにちょっと条件がございまして、このね、画面のところにも書いてますけども、EX サービスで新幹線をご購入いただいた方に限るって書いてあるんですね。なので、エクスプレス予約とか、あとはスマート EX っていうね、新幹線の予約サービスありますけど、それで、予約を取った上で、EX 旅先予約っていうところのページに行っていただくと、この三都物語周遊乗車券っていうか、切符が買えるページに飛びますんで、そちらの方で買っていただけるということになっております。で、期間が先ほどお伝えした通り3日間です。で、値段が、今大人分でね、見ていただいた通り1250円。で、子供の分もありまして、それが620円というふうになっております。はい。で、あ、消えちゃった。よいしょ。で、乗れる区間は先ほどお伝えした通りですね。で、これは、予約をいただいて、JR 西日本各駅の緑の券売機で発券をするというような格好になっておりますので、本当に京都、大阪、神戸3日間、がっつり乗れる。しかも1250円で3日間行けるという、非常にお得な切符になっておりますので、まあ、例えば、使い方としては、まあ、東京行って、東京から帰ってきた時に、新大阪までの切符買った時に、そのついでに一緒に買うとか、あとは、まあ、どうしてもこれだけを使いたいっていう場合だったら、新大阪から新神戸とか、新大阪から京都とか、で、短い区間で買っていただいた上で、その予約画面の先にある、予約完了画面の先にある旅先予約っていうところから、この切符を買ってもらうというような格好になります。はい。まあ、それでも結局3000円ぐらいになりますんで、1日1000円で、京阪神乗り放題ということになってるんで、まあ、それでもだいぶお安いんじゃないかなというところになります。はい。ということで、今日の歩く緑の窓口は、いい語予約専用、三都物語周遊乗車券ですね。はい、こちらのご紹介でございました。はい、では、曲のご紹介をしたいと思います。今日の曲は、こちらですね。マーチングバンドで、Feel Good About It です。 はい、お送りした曲は、マーチングバンドの Feel Good About It でございました。はい、ということで、後半はですね、移動かツール紹介というところなんですけれども、いつもね、ツールを紹介してるんですけども、今日は、本の紹介をさせていただこうと思っております。で、ご紹介する本なんですけれども、こちら、ちょっとまあ、ちっちゃい本になりますが、新百姓宣言というテール社さんから出てる本なんですけれども、一応、まあ、雑誌もあるんです。雑誌で新百姓っていうのは実は出てまして、まあ、それのちょっと、なんていうんですかね、まあ、その雑誌を出すに至った経緯とかが書かれた、まあ、ちょっと、まあ、ちっちゃい本なんですけど、これ多分サイトをね、見ていただくとすごいよくわかると思うんで、そっちを見ていただければと思うんですが、これその新百姓のホームページなんですけども、まあ、なぜ人類は未だに毎日を遊んで暮らすことができないのかっていうので、僕一番最初にこの本で会ったのが、去年かな、奈良の蔦屋書店さんに、この1号、これですね、水を飲むっていうのが置いてあって、まあ、結構、いい本なんですよ。3150円ぐらいする、まあ、本で、まあ、広告とかも一切なくてっていうやつなんですけど、ここに書いてる言葉にどうしても惹かれてしまいまして、どうすれば私たちはシステムの支配から解放されるかっていうのが書かれていて、おおおおお、どういうことだと思って、で、まあ、開いてパラパラと見たら、本当にまあ、今ね、水とかって、もちろん水道、上下水道が、まあ、整っていて、で、まあ、蛇口をひねれば水が出るというような世の中になってますけど、そうじゃなかったら、もしそうじゃなくなったらどうするみたいなことが書かれている本でした。なので、まあ、今いろんな、ね、システムの、ね、上で僕たちってすごい生きてるんですけども、まあ、それが、ね、割と崩されていくようなことって最近多いじゃないですか。まあ、それは災害もそうだったり、まあ、人手不足っていうところもそうだったり、まあ、いろんな、ね、問題で、ひょっとしたらこういったインフラっていうのが立ち行かなくなってくるかもしれないっていう問題を、まあ、今後はらんでいくわけですよね。で、そうなった時に、そのインフラをなんか人々でわーって奪い合うっていうことではなくて、なんか自分の創意工夫とか創造とか、まあそういったものでなんか打破していけないかみたいなことが書かれている本なんですよ。で、その第1号を読んで、おーおーおーってすごい思って、で、ついこの間10月に、第2号がちょうど発売されて、で、これは米を食うっていうね、ことで、まあ、どうやって、まあ、お米を育ててとか、まあ、その自分が困らない程度の、ね、ご飯を食べるにはどうしたらいいのかとか、っていうようなことが書かれていて、この2号も非常に、読んでよかったな、というような本でございました。で、実はこの本には0号っていうのがございまして、で、全部これ限定なんですよ。この2号のところにはここに書いてますけども、8888っていうので、この部数しかすらないんです。で、1号は、6966。 スパダーシなくて、で、一個一個に刻印がされてるんですね。で、実は0号っていうのもありまして、で、僕はちょっとこれ買えなかったんですけども、これは本当に限定の限定で888部しか、出されていないというようなところになってまして、もう本当にどこでも手に入らないというような状況になっているという感じでございます。で、そうなった時にですね、僕びっくりしたんですけど、これです。ついこの間ですかね、0号等のお裾分けを始めましたっていうふうにサイトの方で発表がされて、で、これちょっと見てみると、その意図がまあ書かれてるんですけども、まあ発行部数限定を志向してますと。で、これはキャピタリズムからクリエイティビティズムの、変容に向けた取り組みの一つで3つその目的がありますと。で、従来の販売部数の増大を KPI とした経営を行う限り必然となる大衆迎合的な考え、あ、じゃあ答えを示す内容から、問いにあふれ変容の契機を提示する内容へと変換するため。で、二つ目が、物理的な書籍というメディアの特性を希少性という価値に転換するため。で、三つ目が、書店をそこでしか手に入らないものがある場とし、その存在意義を書籍流通の小売機能から問いと余白に溢れた創造性解放の場と転換するため。ということで、なんかすごくよく考えられてるなと思いました。本屋もね、どんどんなくなっていったりとかしてる中で、こうやってね、本屋でしか手に入らないものをこうやって作るとか、あとは、こうやって希少価値がどんどん上がってきたタイミングで、こういう、無料でお裾分けっていう形で公開をするという、考え方っていうのはすごく、なんていうんですかね、理にかなってるって言い方がちょっと正しいかどうかわかんないんですけども、これからのやり方の一つなのかなというような気がしました。で、実際に、各号が完売した後、各取扱店の流通在庫もなくなった段階で、PDF にて各号の全内容を公開するというふうになっていて、1号以降も、順次 PDF で公開をするということになってまして、今、0号がほぼほぼ完全に流通しなくなったんで、こうやって、コード、え、ちょっと待って、これパスコードって俺入れなきゃいけないの？あ、いけた、いけた。はい。こういう感じで、Google ドライブで共有をしてくれてるというような格好になってます。あ、ちょっと今ね、すいません、出ないですけど。という感じの、本。僕、こんな本に出会ったのは実は初めてで、本当ね、いろんな本ありますけども、なかなかここまでね、思想を貫いてやってらっしゃる本っていうのもなかなかないのかなと思ったりしたので、ちょっと僕のこれからの生き方とかっていうところを考えるのにも、ちょっとこの新百姓宣言っていう本は、非常に、ちょっと今僕のバイブル的な存在になっているということで、移動かツール紹介の中でご紹介をさせていただいたということでございます。はい。ということで今日の、移動かツール紹介は新百姓宣言、テール社から出ているこちらの本でございました。はい。ということで、最終部分は、今までイベント案内っていうのをしてきたんですけども、ほぼもうイベントはないです。この後イベントやるとする、あ、あるあるあるある。全然あったわ。まず、11月の20日は、水曜日ですね。神戸のカフーツの方で、コワーキングキャンプ飯部。はい。やります。当日何するか特に決めてはおりませんが、いつものように19時ぐらいからゆるゆると、いろんなものを焼こうと思っております。前回ですね、ちょっとゲリラ的にやらせていただいたときに、うっかりっていう言い方が正しいのかわかんないんですけど、スキレットをね、買って、導入いたしまして、で、それで、塊肉をね、焼いておりましたら、綺麗なローストビーフができまして、ついにローストビーフもレパートリーに入ってしまうと。 いうようなことになってきて、いよいよキャンプ飯部なのかどうかというのがちょっと危うくなってきておりますが、はい。11月の20日は神戸駅前にあります。日本で初めてのコワーキングスペース、カフーズさんの方でコワーキングキャンプ飯部やりますんで、ぜひおいでいただきたいなと思います。それから、11月の28日。はい。これは木曜日になります。次の週の28日なんですけれども、こちらは、枚方のビーゴですね。の方で、アウトドアオフ会というのをやります。これはどういうことかっていうと、会員さんで、スカイタさんという方がいらっしゃるんですけども、その方は、ファミリーキャンプで割といろんなとこ行ってらっしゃるんですけど、非常に冬キャンプがいいぞと。これからの季節、冬キャンプがいいぞというところの魅力をお伝えしていただく会。プラス、私がコワーキングキャンプ飯をやります。はい。前回、やらせていただきましたけども、9月に、非常に好評だったようで、早くももう2回目が決まると。はい。非常にありがたいお話でございますけれども、2回目が開催されることになりましたんで、冬キャンプと、それからワーキングキャンプ飯部と、合体のイベントということになります。ただ、前回ですね、僕、カフーツとかと同じノリで、ワーキングキャンプ飯部を B5 でやらせていただいたんですけども、B5 の皆さん、ちょっと、もうちょっと早く食べたいと。作ってんのに時間がかかりすぎるというご意見をいただきまして 今回は、僕がキャンプ飯部を作りつつ、キッチン、B5 にはキッチンスペースもありますので、そのキッチンの IH を使ってもなんか作るというような感じになってますんで、多分そんなにお待たせもしないかなというようなことになりそうですんで、こちらもですね、ご都合が合いましたら、11月28日の木曜日、夜6時だっけな。6時だったと思います。はい。から、になってますんで、ぜひこちらもお越しいただければと思います。参加費が1500円で、ビーゴのホームページからお申し込みがいただけますんで、そちらの方もぜひ、チェックしてみてください。はい。ということで、今日はこれ大丈夫じゃない？ちゃんとできたんじゃない？ね。やっと7回目を終えられるぞ。何回この同じことを喋らなきゃいけないんだって思ってましたけど。ようやくこれでなんとかなりそうな予感がしておりますが、一応、毎週ですね、木曜日の9時は、あ、木曜日じゃないわ、木曜日で B5 だ、火曜日の9時は、こちらの移動化ラジオやっておりますんで、生で見ていただく方は、火曜日の9時。そして、Apple、Spotify、Amazon Music、YouTube のポッドキャスト、そして、ノートですね。はい。の方で、明日以降ですね、音声でも、お聞きいただけるようになりますので、ぜひそちらの方もお時間あるときにチェックをいただければなと思っております。はい。で、逆にね、ポッドキャスト聞いて映像見たいという方はアーカイブ残りますんで、はい、そちらの方もご覧いただきたいと思います。ということで、お送りしました移動化ラジオ、お相手は山崎健でございました。ということで、また来週お会いしましょう。